こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。小説株式投資入門バイエナフン大暴落の勝者と100倍株のノートは、会社員投資家として長年にわたり中長期の株式投資を実践してきた奥山月人が、個人投資家に必要な考え方を小説形式で伝える入門書である。著者はブログ、エナフンさんの梨の木でも知られ、成長企業の分析と長期保有を軸にした投資論を発信してきた。本書は、株価の短期的な上下を当てる技法よりも企業の成長、株価水準、資金配分、そして暴落時の心理への向き合い方を理解することに重心を置く物語を通じて、投資を始める人が抱きがちな不安や判断の迷いを扱うため、数字や専門用語だけで構成された解説書よりも判断の背景を追いやすい、題名が示す通り大幅下落局面と大きく成長する銘柄の可能性を、一過性の興奮ではなく長期投資の原則から考えることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、小説形式によって投資判断の迷いを具体的に理解させる構成。本書の特徴は、株式投資の原則を項目の羅列として提示するのではなく、小説形式で読者が直面しうる迷いと結びつけている点にある。個別株投資では良い企業を見つけることだけでは十分ではない。株価が上昇した後に買うべきか、含み損が出た時に保有を続けるべきか、周囲の強気や悲観にどう距離を取るかといった判断が結果を大きく左右する。本書はこうした問題を物語の流れに置くことで、原則が実際にどの局面で必要になるのを考えさせる。特に初心者にとっては、財務指標や投資用語を覚えてもそれを売買の判断へ結びつけることが難しい。人物の対話や状況を介した説明はその隔たりを縮める役割を果たす。ただし小説形式は個別の展開をそのまま投資の正解として受け取るためのものではない。読者は物語から得られる結論を自分の資金量、許容できる損失、保有期間に照らして検討する必要がある。次に、企業の成長と株価の割安さを合わせてみる長期投資の視点。奥山の投資論の中心には、将来にわたって利益を伸ばせる企業を見極め、中長期で保有するという発想がある。本社が扱う大きく上昇する銘柄も単に値動きの勢いを追う対象ではなく、事業の成長が株価に十分織り込まれていない局面を探すという文脈で理解する必要がある。株価は短期には需給や市場心理で大きく動くが、長期では企業の収益力、成長見通し、資本効率、財務の安定性と無関係ではいられない。このため投資家は売上や利益の変化だけでなく、その成長が継続可能か、現在の株価が期待を過度に先取りしていないかを検討することになる。成長性だけを見て高値を許容すれば、その後の期待外れに弱い。反対に割安さだけを見て成長の止まった企業を買えば株価が見直されないこともある。本書の重要性は、この2つを対立させず成長と価格の組み合わせとして銘柄を考える姿勢を初学者向けに示しているところにある。さらに、大暴落を予言の対象ではなく保有方針を試す局面として捉える。題名にある大暴落は、本書において恐怖を煽る題材ではなく投資方針の強度が問われる局面として位置づけられている。市場全体が急落すると企業の本源的な価値の変化と投資家の不安による売りが混在する。その最中に底値や反発時期を正確に当てることは難しく、限られた時間で投資する会社員にとって頻繁な売買はむしろ判断ミスと取引コストを増やしやすい。本書の長期投資の視点では、保有企業の事業基盤、財務余力、利益成長の前提が崩れていないかを確かめることが優先される。前提が維持され、株価だけが市場全体の混乱で下がっているなら、下落は将来の期待収益率を見直す契機になりうる。一方で暴落だから必ず買いという結論にはならない。過大な借り、需要構造の悪化、競争力の低下を抱える企業は市場回復後も戻らない可能性がある。暴落への備えとは予言ではなく、平時から銘柄選択と資金管理の基準を整え、感情だけで売買しない仕組みを持つことである。そして時間の限られた会社員に適した調査と保有の設計。本書の想定読者には本業を持ち、取引時間中に市場を監視し続けられない個人が含まれる。この前提は投資手法の選択に直結する。短期売買では値動き、ニュース、需給の変化へ素早く対応することが求められるが、会社員には情報収集や発注の速度で不利になりやすい。これに対し中長期の企業分析は、決算資料、会社指揮法、事業内容などを休日や余暇に読み、投資仮説を更新する形でも取り組める。本書は個人投資家が機関投資家と同じ土俵で速報性を競うより、自分の生活経験、仕事で得た業界理解、長く待てる資金という強みを生かす方向を示す。重要なのは、時間がないことを調査不足の言い訳にしないことである。 買う前に事業成長の根拠、財務、株価水準を確認し、保有後にも決算を通じて仮説を点検する必要がある。日々の株価を追う時間を減らす代わりに、購入判断の質と保有理由の明確さを高める。この役割分担が会社員の生活と個別株投資を両立させる条件になる。最後に、大きな値動きに耐えるための資金配分と心理的規律、成長株への長期投資は、大きな上昇余地を追求できる反面、途中で大幅な価格変動を経験しうる。本書が伝える実践的な論点は、銘柄選びの考説だけでなく、その変動を受け止められる資金配分と心理的規律を持てるかにある。生活費や近い将来に使う資金まで株式に振り向ければ、相場下落時に価値判断とは無関係に売却せざるを得なくなる。逆に長期で使う予定のない資金を前提にし、保有理由を言語化しておけば、日々の見出しや他人の意見に振り回されにくい。ここで言う保有継続は根拠のない固執とは異なる。投資判断の前提である利益成長、競争上の優位性、財務の健全性に変化があれば再検討は不可欠である。つまり規律とは、下がっても売らないという単純な標語ではなく、売るべき理由と売らない理由を事前に区別する作業である。大きく成長する銘柄の成果を得るには、早すぎる利益確定を避ける忍耐も必要になる。本書は価格予想より、この継続可能な判断態度に投資の難しさと確信を見出している。結論として本書は、これから個別株投資を学びたい人、インデックス投資を中心にしつつ企業分析にも取り組みたい人、そして本業のため投資に多くの時間を分けない会社員に適した一冊である。短期の売買技術やチャート中心の取引を求める読者より、企業の成長と株価水準を考えながら数年単位で資産形成を考える読者に向く。実用面での価値は銘柄探し、買い値の考え方、保有中の点検、大幅下落時の対応を、孤立した技法としてではなく、一つの投資方針として捉えられる点にある。また、投資の成果が知識量だけで決まらず、資金管理と感情の統制にも左右されることを理解する助けになる。同種の入門書との際は、長年の会社員投資家としての立場を土台に、時間制約のある個人が持つ不利と強みを正面から扱い、それを小説形式で伝えているところにある。もっとも、過去の成功例や大きな上昇率は将来の成果を保証しない。読後は、紹介される考え方を鵜呑みにせず、分散生活防衛式、企業分析の継続を含む自分自身の運用ルールへ落とし込むことが重要である。ご支援いただける場合は、奥山月に、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。